本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書ローマ人への手紙15章31節から33節です。新約聖書の323ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙15章31節から33節。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、また主の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に御声を得ることができるように祈ってください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。この箇所をもって平和の神が共にと題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。ローマ人の手紙も15章の最後となってまいりました。この16章に入ると、まあ、来週からですけれども、このいろんな方々の名前が挙げられて、そしていろんな人々への挨拶、そういったことが続きます。そういう面では今日のお箇所がローマ書のいろんな本文の、まあ、最後でもあるわけですけれども、まあ、このところを見てですね、進めておきたいと思います。ここにはこの使徒パウロの祈りのリクエストがあります。パウロは偉大な使徒伝道者であり、まあ、優れた才能を与えられ、働きをなすことができました。それこそキリストの立派な働き人だったわけです。でも彼も自分は決して完全無欠なものではなく、本当に弱さを持つものであることを自覚していました。まあ、私たちも時には有名な人は弱さもなくですね、強い人とこう考えてしまいますが、決してそうではないわけです。まあ、人は誰しも弱さを持っております。さらにまたパウロがこれからなそうとするところには、多くの困難が待ち受けているのであり、そのことも知っていました。それゆえにこのところにあるように、ローマ教会のクリスチャンたちに、まあ、自分への取りなしの祈りをこう願い求めているわけです。このところでいくつかありますが、その第一は、この私が救い出されるように祈ってくださいという、そのような祈りでした。31節で、私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出されとあります。ここでユダヤにいる不信仰な人々とありますが、これは、まあ、どのような人々のことなのかなとなるかと思います。パウロはこれからエルサレムに行こうとしていました。そしてエルサレムはユダヤ教の中心地でもあり、ユダヤ教の多くのユダヤ人たちがいました。また当然そこにはパウロを異端者、ユダヤ教信仰をですね、壊す怪しいけしからんものと見る人々も多くいたわけです。そしてパウロを殺害しようとする人々も使徒の働きを見ると確かにありました。ですからパウロがこれからエルサレムに行くことは、まさに虎の穴に入るようなものであり、敵対する者たちが手ぐすね引いて待っている、そんなところでした。でもどうしてもエルサレムに行かなきゃならない、エルサレムの教会を訪問しなければならない、そんな事情がありました。できれば避けたいと思うことかもしれませんけれども、でもそれは行くべきところだったわけです。だからこそパウロはそのような人々からのこのさまざまな危険や災いから救い出されるように、守られるように祈ってほしいということでした。私たちもまたそうであろうと思います。さまざまな課題を抱えて、 問いなしの祈りを求めることがあるかと思います。パウロの祈りは、それはリクエスト一つは、私が救い出されるように、そして第二のことは、奉仕が受け入れられますように祈ってほしいということでした。31節でエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるようにとあります。ここで言われているエルサレムに対する私の奉仕、それは何なのとなります。特別な奉仕があったのかとなるわけですが、これは以前にも触れましたが、エルサレムの教会に対する愛の献金、それをですね、エルサレムに出かけてエルサレム教会に届けるという、そのような奉仕だったわけです。エルサレムの教会が飢饉のために非常に苦しんでいる、特に貧しい人々も多くて困難の中に置かれている、そのことをですね、伝え聞いたギリシャやその他の地域の教会がですね、エルサレム教会を助けようということで献金を募りました。そしてその献金をですね、エルサレムの教会に届けるというのが今のパウロの委ねられた奉仕でした。この奉仕のためにパウロはエルサレムに行こうとしていたわけです。ですがパウロにはやはり不安もありました。不安の一つは、このユダヤ的色彩の濃いですね、エルサレムの教会が異邦人教会からの募金、献金をですね、喜んで受け入れてくれるだろうかという、そのような思いもありました。ユダヤ人たちは旧約聖書以来、神の民として自分たちは選ばれたものであるという自負がありました。そのようなものの教会がですね、後から導かれた異邦人教会からの援助を受けるということは、やはりプライドもあり、素直に受け入れてくれるかどうかという、不安でもあったわけです。無理もないところでもあったと思います。私たちには変なプライドがあります。私たちでも、例えば後輩からの助けとか、あるいは年下の者からの助けとなると、それを受けることに素直になれないところもあります。エルサレムの教会が異邦人教会からの援助を受けるということは、そういう面では少し難しい面も考えられたわけです。だからこそ、この奉仕が受け入れられるように祈ってほしいと求めていたわけです。そしてそれとともに、やはり異邦人への使徒、異邦人への伝道者であるパウロを受け入れてくれるかどうかという、そのような思いもありました。パウロはかつては教会を激しく迫害した人でした。そんな前科があったというところです。そしてまた、パウロは生粋のユダヤ人でありながら、異邦人に肩入れをし、異邦人への伝道者であると取られるわけです。ユダヤ人クリスチャンからも、ある面裏切り者とは言いませんが、でもやはり引っかかるところもあったかもしれません。以前、この親分はイエス様ということで、そのようなことが多くありました。ヤクザの世界にいた人が信仰に導かれ、クリスチャンとなって証をする、あるいはその中から献身をして牧師になる人もいたわけです。でも以前ヤクザであったということで、やはりそこに戸惑いを感じる人々もいたわけですね。パウロの場合も、パウロの奉仕をエルサレムの教会が受け入れてくれるだろうか、そんな思いもありました。私たちも同じ事柄でも、その人を誰が、そのことをですね、誰がするかによって受け取り方が変わってくることもあります。好意的に感じる人々からであれば、素直に喜び受け入れる。でもそうではない人からだと、受け入れを躊躇することもあります。そんな様々なことから、パウロは 今回の自分の奉仕がギリシャやいろんなところからの捧げられた献金をエルサレムの教会にパウロが届けるというこの奉仕がエルサレムにおいて受け入れられるように祈ってほしいということでした。そして三つ目のことは、それは私が喜びを持ってあなた方のところ、喜びを持ってですねローマの教会に行くことができるように祈ってほしいということでした。聖書でも、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってくださいとあります。パウロはエルサレム教会への奉仕、訪問を終えた後にはローマの教会を訪問しようとしていました。ですからその時には喜びを持ってローマ教会に行けるように祈ってくださいということでした。その喜びは、一つはやはりエルサレム教会がマケドニアのギリシャの教会からの献金を感謝を持って受け取ってくれ、エルサレム教会の特に貧しい人々が助けられたという嬉しいニュースを持ってローマ教会に行きたいということだったわけです。いろんなところからの献金をエルサレムの教会に届けた、そしてエルサレムの教会も喜んで受け入れてくれ、貧しい人々が助けられた、そんな嬉しいニュースを持ってローマ教会を訪問したいということでした。もしエルサレムの教会が要人教会からの献金援助はいらないと言って拒否したとしたら、それは残念であり悲しいニュースだったわけです。まあ、人はその行いやあるいは行為を示す、人々に示すということはなかなか難しいこともあります。時には惜しむ気持ちもあるので、人々に行為を示す、助けるということは難しいこともあります。ですが実は人々からの行為を受けることもかなり人には難しいこともあります。人々からの行為を受けることは自分のプライドが許さない、プライドが傷つくといって、なかなかそれを受け入れない人々もいます。でもパウロは本当にエルサレムの教会が喜んで受け入れた、その喜びのニュースを持ってローマ教会を今度は訪問したいということでした。さらにはエルサレムでの奉仕を無事に終えてローマに行くことができた喜びを持てるように祈ってくださいということでした。自分の果たすべき使命を果たし、そしてその喜びとともに、そしてその喜びを持ってローマ教会に行けることが、行くことができるように祈ってくださいということでした。喜びにあふれていけるように、私たちでもスポーツの競技などでなすべきことを成し終えたとき、それは喜びにあふれるかと思います。もちろんスポーツだけではなく、仕事や勉強においてもそうですし、技を成し終えた時の喜びがあります。こうしてパウロは喜びを持ってローマ教会を訪問できるように、喜びのニュースを持って訪問できるように祈ってほしいということでした。そしてさらにはこの四つ目には、憩いを得ることができるようにということがあります。聖書はあなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってくださいとあります。まあ、憩いという言葉は、まあ、あまり使わないかもしれませんが、まあ、これは心と体を休めることと、それこそ定義されています。心と体を休めること、憩いを得る、まあ、この言葉は息という言葉、呼吸の息という言葉から来ているとされますが、息をすること、それこそ仕事を休んで一息入れることでもあるわけです。働き続けていた中で一休みすることですから、パウロはそれをですね、それこそパウロは仕事人間と言われるような人でもあったでしょうし、世界各地に宣教の働きを続けてきました。今では一休みしたらと言われそうなくらいでした。そんなパウロにとって、エルサレムにギリシャからの献金を無事に届けて、そしてローマに向かい、ローマの教会に入ることができることは、 まさに大変な大きな仕事を終えて一息入れる、憩いを得る時でもあったわけです。大きな働きを終えた後の本当に一息、憩いの時でもあるようにということでした。それとともにローマにいるクリスチャンたちの交わりの中でもパウロが大きな憩いを得ることができるようにということでした。兄弟姉妹との交わり、宣教の戦いの中で緊張もあり疲れもある、そういう中にあって同じクリスチャンたちの交わりの中でほっとする、そんな時も持ちたいということでした。そして最後にはこの平和の神があなた方と共におられますようにという祈りでした。聖書はこれまでこのローマ書において神様のことをですね、いろいろな言葉で表しています。例えば忍耐と励ましの神と言われたり、あるいは望みの神、あるいは平和を与えてくださる神、さまざまな神様への言葉があります。でも考えれば神がこのようにさまざまな呼ばれ方をしているということは、私たちのさまざまな状況やいろんな必要に応じてふさわしいことをなしてくださるということでもあるわけです。さまざまな困難や戦いの中に置かれたときには、忍耐と励ましの神として支えてくださる。さまざまな失望落胆の中に置かれたときには、望みの神として希望を与えてくださる。またいろいろな出来事の中で心を騒いで不安に襲われそうなときには、平和の神、平安の神として平安を与えてくださる。そのような神がいつも共にいてくださるということであり、感謝のことでもあるわけです。当時は有名な、先にも触れましたが、ローマの平和と言われるような政治的にもまた軍事的にも平和な時代でした。またすべての道はローマに通じると言われるように、道路も整備され、旅をすることもある面安心できました。だからこそ世界への伝道旅行も大いに進んでいったわけです。そのような面でもローマの人々がなお平和な中で生活できるようにという、そのような祈りでもあるわけです。ですがそれだけではなく、やはり神から与えられる魂の平和、魂の平安があなた方にありますようにということでした。この平和の神の平和という言葉はもちろん平安とも訳されます。人はどんな時代に、どんなに平和な時代であろうとも、あるいはどんなに富に恵まれていようとも、その心にあるいは魂に平安がなければならないわけです。そしてここには使徒パウロが与えることのできる祝福があります。まさに祝祷であるわけです。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンという祝祷があります。考えれば牧師などが差し上げることのできるものは、それこそ財とか力ではないわけです。そのようなものはそれこそ持ち合わせてもいないわけです。ですができることがあり、それはこのところにもあるように、祝福の祈りをするということでした。たかが祝祷ではないかと言われるかもしれませんが、ですがその祝祷は神からの祝福として大切なものであるわけです。軽んじられるものではないわけです。イエス・キリストが弟子たちを伝道に派遣したときに言われたことがありますが、その内容はですね、伝道に出かけ、そしてその家に入るときには平安を祈りなさい、平安を、祝福の祈りをしなさいというわけです。そしてその家がふさわしければ、その平安を祈る祈りはですね、平安はその家にとどまりますというわけです。ですがその家がふさわしくないなら、その平安は弟子たちのところ、祈った弟子たちのところに帰ってきますよということを マタイの十章で語っています。聖面では礼拝等での祝と祝福の祈りは決して終わりの挨拶ではなく、本当に祝福であるということでした。まあ、私の場合は礼拝ではこれは祈っている祝福の祈りは旧約聖書の民数記の6章にあるですね、そのアロンの祝福、アロンの祝祷といわれる言葉を持って祈らせていただいています。祭司であったアロンやアロンの息子たち、祭司たちが民のためにこのように祈りなさいと命じられた、その祈りが民数記の6章にあり、私も礼拝後にですね、祈っている、礼拝の時に祈っている祝祷であるわけですけれども、そのような祝福の祈り、これはまた大切なものでもあるわけです。まあ、こうして使徒パウロはいろんな危険がある、いろんな問題があるけれども、この大切な働きをなそうとするにあたり、ローマの教会のクリスチャンたちにお祈りくださいと祈りの要請をしているということ、そんな姿を今日のところ見ますし、私たちもまたそんなものでもあると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。パウロが主から委ねられたその奉仕をしようとするときも、やはりさまざまな不安があります。その不安がありますけれども、問いなしの祈りを求めて、そしてその技を成してきました。私たちもそれぞれ主に仕え、教会に仕えるさまざまな奉仕の中で、時には不安を抱えたり、自信をなくしたり、そんなこともあるかもしれませんが、どうぞあなたに会って、また兄弟姉妹たちの祈りに会って支えられ、それぞれの奉仕を全うできますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上にあなたからの豊かな祝福がありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。